主イエスキリストの御名を上げます。私たちの罪のために十字架を担ってくださり、御霊によみがえり、今日も生きて働いてくださっている様を期待して祈っていきたいと思います。改めまして皆さん、おはようございます。感謝します。またオンラインの方、おはようございます、こんにちは、またこんばんは、感謝します。皆さんのお祈りを感謝します。先週はですね、先週のことをお話しますと、パウロ秋元牧師がですね、九州に来られました。生還を打たれたんですけども、先週もお話ししましたけど、パトモスチームで、トルコでですね、ちょうどそのギリシャの、アテネからですね、その飛行機でその、トルコの空港にトランジットで着いたその瞬間に、ちょうどそのクーデターが始まっていて、それで囲まれてしまったんですね。で完全にその飛行機とかはストップさせられてしまって、でそこでこう動かなくなってしまったわけですね。で今の牧師に言っておられたんですけど、ちょうどなんかこう休憩したんですか、皆さんこうそれぞれのところにこういてみたいな、よくわかんないんですけど、空港の真ん中辺はですね、ヨハネ君とか松田君夫妻とかがおられてですね、でこの辺の Wi-Fi がですね、効くので、こちらでなんかいろいろコンピューターでブログ上げたりとかそういうことをしてたみたいなんですね。でそこで威嚇射撃だったみたいですけど、パンパンパンパンっていう、そのでもこの中でですね、空港の中で銃が撃たれて、で、まあ、1週間前も大きな空で、じゃなくてテロもあったばっかりだったので、みんなこう騒然となって、でキャーってこう逃げ出したそうなんですね。それでヨハネ君も彼は若者になって足手でバーッと逃げてたんですけど、これ逃げてくる目の横にこう松田さんたちが見えてですね、もたもたしているのが見えたっていうんですけど、もう慌てちゃってですね、それで一人はなんか2階から落ちてきた人がいたって言いました。それ撃たれて落ちたのか、その人が飛び降りたのかわからないですけど、ヨハネ君たちがいたところにこうボーンと上からですね、落ちてきた人がいたそうですね。それでもうなんかこう騒然となってしまって逃げたんですね。で松田さんたちも逃げようとしたんですけど、まあちょっとうまく逃げられなくて、そしたらこのなんかバーバリーかなんか洋服屋さんですね、そこでこっち来いって店員が呼んでくれて、でお店の中にこう入ってですね、それでこうかくまわれて守られたそうなんですね。でもこの群衆の人はですね、こう泣きながら女性の方とかですね、もうこうわーってやってこられて、大学の牧師たちはこの辺にいたそうなんですけども、いわゆるこうゾンビがですね、映画でゾンビがわーってやってくるような、そういう感じで、もうすごいですね、形相で泣いてる人とかもいて、もう必死で逃げて走ってきてるっていう状況だったそうですね。それで大変なことが起こったっていうのが分かって、それで、まあ、とにかく逃げろということで指示があって、こっちに逃げていったそうなんですね。 でも情報はないので分からないっていうことで、何かこう、そういうのに巻き込まれてるってことは分かったみたいなんですけども、それでだんだんそうしてるうちにですね、まずいことがあったのは、その大統領のですね、その官邸をそのクーデターを起こした人たちがもう焼き払ったかなんかして、で大統領がなんとですね、空港に逃げてきちゃったみたいなんですね。それで、まあ、標的は大統領なので、その戦車とかタンクとかこっちに来てしまって、それでこういう状況になっていたみたいなんですね。それで、ただ大統領もそういうふうにこう呼びかけたりしたんで、こう群衆もいっぱい集まっていてですね、この戦車は走ってるんですけど、戦車にこう群衆がこう石を投げたりして、こうたくさん人がいてですね、何が起こってるのかさっぱりわからない、どっちが、まあ、戦車もそのなんかクーデターを起こしている側なのか、その政府側なのかもわからない、で結構民衆もいてですね、全然なんかよくわからない状況でですね、だったそうです。でもすごい、まあ、確かにこの戦車で砲撃があって、こう空港全体がこう揺れる、ダーンと揺れるとかですね、その音速で飛行機が飛んでいくので、こうそういう衝撃波で揺れたりとか、すごかったそうですね。で、キアナ・ヨロコビちゃんとかはですね、なんかもう 死ぬかもしれないってですね、他の人もそう思ってるんですけど、死ぬかもしれないって思ったそうですね。で、なんか死を覚悟したっていうふうに言ってましたけども、で、なんですね、で、その、外務省かなんかの人も、日本の、なんですか、外務省の人でしたっけ、大使館の人ですか、来て、もう何が起こってもおかしくないので、そのつもりでいてくださいっていうことを話して、ガラスが飛んでくるといけないので、それで怪我するといけないので、ちょっと避けるようにしてくださいって言われたんですけど、そういうところにこう両側がこう壁になっているところに行ってですね、こう避難していったそうですね。で、行ったそうなんですよ。そしたらなんか日本人は日本人になんかこう言ってくるみたいで、チームは21人いたんですけども、そこにですね、日本人の方が次々来て一緒にさせてもらえませんかって来てですね、それで全部で30結局5人ぐらいになったそうなんですね。で、そのおかげで皆さん一緒にですね、こう帰ることができたんですけども、で、日本のその大使館の人ですかね、その人がもう今日絶対取ることはできないから、ちょっと収まってからですね、もう帰る飛行機で取ることはできないからって言われて、もうホテルにとってホテルに行ってくださいって、自費で行ってくださいって言われたそうなんですけど、今日また僕はいや、ここで待ちますっていうことで、待ってたわけですね。それで結局再開して飛行機がですね、こう出始めたんですけど、やはりチームの飛行機がなかなか出ないということで、それで結局並んでいたんです。ものすごい長蛇の列でですね、で、とてもじゃないけど、これは帰れないっていう状況だったそうです。でもなんか不思議にですね、見ず知らずの人から声をかけてきて、こっちの方に来てくださいって、日本人ですかって言って、こっちの方に来てくださいって、ね、別のカウンターに連れて行かれてですね、でなんとそこで発見が始まっちゃったそうなんですね。それで、そこからですね、入ってきました。で、去年、その前にちゃっかりですね、その今日は絶対乗れませんから帰ってくださいって言ってた、その人も来ていてですね、家族と一緒に来ていて、その人たちも一緒に帰ったということなんですけど、で、結局その日曜日の夜にですね、帰ってくる便で帰ってくることができたわけですね。普通だったら多分それは無理だったと思うんですけど、本当に神様がですね、働いてくださっていました。で、今の牧師曰くですね、不可能なんですけど、そろそろ神様が働く頃かなと思ったっていうのも言ってますね。だんだん不可能になっていくんですけど、でもそうなっていくと逆に前のイスラエルの時の62人の奇跡もありますし、これはそろそろ神様が働く時かなと思ってたら、そうなっていったっていうことも言っておられましたけど、本当に神様の不思議な見てでですね、守られたことを感謝します。ただもう死の一歩手前まで来て、これがそのパタモスチームとそのセットで神様がですね、導いておられて、多くの語りかけがあって、そういう殉教が許される時代に時に入ってきてるっていうことをですね、神様がこう示していますし、天国に土台を与えるということをですね、主が示しておられると思います。そしてなんでですね、そんな危険なところに行ったかっていう方がもういるかと思うんですけども、これから出てくるんじゃないかと思うんですけども、私たちのこう群れではその、こういういろんな事件に遭遇するってこう神様に示されているんですね。前は天安門事件の時もありましたし、いろんな事件に遭遇するっていうことを語られていて、でそのことを通して終わりの時には近づいていることを示すっていう神様に言われているんですね。なのでこれからもこういうなんか事件とかにこう遭遇することがあると思うんですけど、ぜひそのことを覚えていただきたいと思います。そして今の人口の本がこうジャッキーの人口の本が出ましたけども、これから私たちの俺でも殉教が許されてくる時が来るっていうことをですね、はっきりと覚えておいていただきたいと思います。で、殉教が起こった時にですね、なんでそんな危険なところに行ったのかとか、なんでそんなことしたのかっていう、そういう意見が出てくると思うんですけども、神様に従っていく中でそういうことが許されるともう迷って語られているので、そして実際にまた神様がこの殉教ということを通してこの大きな出番の働きを進めていかれるということを思いますので、そのことをですね、覚えつつ覚えていただきたいと思います。で、なのでですね、これから海外選挙に行く方はヒールではなくてサンダルもやめてスニーカーでですね、ぜひ 言っていただきたいと思います。逃げるときに、とっさに逃げるときに、今回は松田夫人がですね、サンダルかなんか履いてて、もう本当に逃げにくかったっていうふうに言ってましたので、やっぱりこう、スニーカーですね、これからそういう形で参加する、そして、例えばそれは誰でも参加できるイスラエルチームとか、またのチームであっても、死ぬ危険があるということを覚えつつですね、そのつもりで参加するということをですね、成していく必要があるということを覚えていただきたいと思います。でその中で、帰ってすぐにですね、日曜日帰って翌日の月曜日から今日の来てくださって、来たんですね。私九州のですね、チームが帰ってこなかったらどうなるのかと思ったんですね。私が行ってメッセージするのかなとかですね、もちろん指示がないと別にそんなこともないんですけど、いやどうなるのかなと思ったんですけど、本当に神様を間に合わせてくださってですね、日曜日の夜について月曜日の朝こっちに飛んでくださってですね、正解を持つことができました。なので一番最初伊豆田だったんですけども、伊豆田の方は、ね、最初のですね、またもす帰って最初のメッセージとかスタミナを聞くことができてですね、私たち福岡もそうなんですけど、本当に祝福を受けることができました。で、福岡ではですね、伊豆田も本当に祝福されたんですけども、福岡では山口さんという方の宣言式も食べました。であとは精神的に病気をしておられて、なかなかこう外に出ることができない状況なんですけども、本当にこう、ずっとこう不安とか恐れがある中で、でもこう祈ってですね、教会でも祈っていて、それでついに来ることができてですね、洗礼を受けて帰られました。本当に神様ですね、感謝したいと思います。西区の方でですね、電話をかけてもらって救われて、それから家庭集会が始まって、今10回近くですかね、やってるかなと思うんですけども、そして当日これお母さんの洗礼室に来てくださったんですけど、お母さんはまだ皆さんも信じておられないんですけども、また救われてくると思いますので、ぜひ取り出していていただきたいと思います。はい。でそれとあとですね、その後柳川に行ったんですけども、19日ですね、柳川に行きまして、で柳川は初めての集会だったんですね。でいつもその大牟田の会場が取れないということがあって、それで柳川に導かれたんですけども、新しい方が来られてですね、本当に祝福されました。やっぱ踏み出すとですね、また神様が働かれるんだなということを見ることができました。ただ初めての地だったのか、なんかアタックもあったかもしれないけど、とにかく柳川では迷ってしまってですね、ちょっとなんか行きも帰りもちょっといろいろあったんですけども、柳川の地に見心があるんだなってですね、思いました。何でしたっけ、琴将軍でしたね、琴将軍のふるさとかだったんですよね。で、そして20日は、柴原に行ったんですけども、今回司会とかメッセージとか賛美とか全部その、岡田久江牧師がされたんですね。でも岡田久江牧師ですね、ご自分で明かしておられたんですけど、統合失調症になって、 でも完全に癒されたんですね。5ヶ月間入院して、でその後もずっとなんかこう感謝ができないし祈れないっていうですね、そういう状況が続いて、本当に苦しい状況が続いたそうですけれども、でもですね、神様が御言葉を通して、何ですかね、私あなたを癒すものですかね、なんか癒しの御言葉が与えられて、癒されるということを確信して、で祈っていって、そしてある時こう薬をやめて、そのことを先生に話したそうなんですね。そしたら先生が分かりました、じゃあ薬をやめましょうって、そのぐらいやめてもいいくらい良くなっていたんだと思うんですけど、そう言われたそうなんですね。それで薬飲まなくなって良くなって、そして、その後もですね、今病院にもですね、先生電話だけでいいですかって言ったら、電話だけでいいっていうことになって、結局ですね、今病院にも行かなくて良くなったそうなんですね。で今お仕事を始めることになって、お仕事も見つかってですね、仕事もできるようになってきたということなんですね。で本当に神様は素晴らしいなと思うんですけど、普通統合失調症っていうのは治らない病気で、そして治ったっていうのはその 薬を飲んでいてですね、普通の生活ができるようになったっていうのが、いわゆる治ったっていう状況だそうですけれども、本当に彼女の場合は薬も飲まないし、何もしなくても完全に治ってしまったんですね。神様に感謝したいと思います。今、まあ、その岡田牧師なんですね、ずっと司会とかメッセージとかされてくださって、本当にですね、祝福されました。島原も 10人以上来てましたかね、なんかいろんな方々が来てたんですね。あと伊藤牧師のご両親とか来てましたけども、で、あと長崎で聖火も食べて祝福されました。長崎の聖火は、またビデオにも収められていると思いますので、ぜひ見ていただきたいと思います。感謝します。ですね、はい、それでですね、今日それ御言葉にそれでは入っていきたいというふうに思います。今日は、ヘブル人の手紙の11章の1節を、読んでいただきました。でここはですね、今回パウラ木本牧師が、開かれた場所だったんですね、箇所であります。で正解に出られた方はちょっと同じことが繰り返しになるかもしれませんけれども、もう一度こうメッセージを通してこう語られたことをこうしっかり捉えていきたいなということを思います。でここからですね、もう一度お話をですねさせていただきたいと思うんですね。で、その前にまだお知らせになりますね。来週は風の響きにコンサートがあります。綺麗なチラシが作られてますので、ぜひ用いていただきたいと思います。来週1時からですね、この場所でありますので、ぜひ行かせていただきたいと思います。あとトルコのクーデターのこととか、アトモス新聞で新聞に載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。あと月刊誌がですね、8月号が今出てますので、ぜひ読んで用いてみていただきたいというふうに思います。エーシャー電子の熊本のエーシャー牧師がですね、関東メッセージ書いておられます。地震のこととかですね、書いておられます。ぜひ読んでいただきたいと思います。で戻りますけど、御言葉はですね、ご一度にします。ヘブル人の手紙の11章の1節、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。もう一度お読みします。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。お祈りしますので、御言葉を通して主の語りを導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。ここで信仰は望んでいる事柄をというふうに、保証するということを言っています。ですから、信仰というのはただの思い込みとかではなくて、それは実現していくものとなっていく、目に見える形で成就していくものとなっているということなんですね。ですから皆さん、霊的な事柄というのは実際的な事柄に先行するというふうに思っていてください。霊的な事柄があって、そして例えば信仰なら信仰があって、物事が実際に成就する、霊的なことが先行するということをですね、覚えておいていただきたいと思います。ただの希望ではなくて、すでにこう現実として見ているかのように、私たちはそれをこう受け取ることができるものであるということをですね、覚えていただきたいと思います。そしてですね、信仰なんですけど、信仰ってこう信仰は単純なものであるということなんですね。幼子のように信じなさいとか、こうイエス様は言っておられますけど、やはり単純で、優しいものであるということなんですね。なので私たちの方で難しくしてしまわないようにということをですね、語られています。そして一つはですね、まず祈ること、祈ることが信仰であり、信仰を用いることにこうなります。でそしてその祈ることなんですけど、こう私たちは言葉でですね、こう祈ると、こう祈ったって思うんですけど、祈りっていうのはその心の願いですね、真の心の願いが神様に、神様はこの心の願いをまた心の願いに応えていってくださるので、心から願うっていうことが重要なんですね。なので私たちは例えばリンゴくださいっていうのを本当に真に願うっていうことが重要であるということですね。覚えていただきたいと思います。私は何度も入院したんですけども、独身の時は気楽であったということもあるんですけど、 ちょっと良くなってくるとですね、もうなんか入院生活が楽しいわけですね。で、こう生まれ来る人は大変ですねとか言ってくれるんですけど、本当になんか自分では退院したいと思ってなかったりですね、もうちょっとここにいようかなと思ってたり、本当に癒されたいと思ってなかったりするわけですね。で、私たちはこう口で言ってることと思っていることがこう違うっていうことがあります。なので私たちはその真の心の願いですね、それがこうあるかどうかっていうことがですね、祈りが応えられていく、また祈りの実質を見ていくポイントであるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。ですから白馬に関しても例えば行きたいという思いが、白馬いいっていうふうにこう私たち誰も見るわけ、行きたいなと見るわけですけど、こう真に行きたいっていう思うっていうことが重要なんですね。行き帰りも大変だし家で寝てた方がいいわって思ってしまうと、真に願ってないとそれがこう願いとなって祈りとなっていかないので、それをですね主の前に出す。また真に願ってないと思ったらそれを真に願えるようにしてくださいとかですね、そういうふうに祈ることが重要であるということを覚えていただきたいと思います。で、なので皆さんですね、ご自分のことでも家族のことでも心から願えること、今心から願えることをまず祈るということが重要であるということをですね、覚えていただきたいと思います。そして次に感謝ですね。感謝、心から願っても、そして断食して祈っても答えられないこととか答えられない時ってあるわけですね。その時に、神様の特別なこう深い御心とか神様の深い計画、深い計画っていうのがですね、意味合いっていうのがあったりします。で、私たちはそれはこう分からない時がありますけども、感謝をすることを通してそれがこうカバーされていくということをですね、覚えていただきたいと思います。で、今回ですね、京都ご主人言っておられたんですけども、今ですね、こう正解に来られてもこう座ったりですね、立ったりして奉仕しておられるわけです。で、座っているときは痛みがないそうなんです。で、立っていたり歩いていたりしてしばらくするとその流しが立っているとか歩くことができなくて、こうしびれが来たり痛みが来たりしてしまうそうなんですね。でも座ってると奉仕ができるので、こう座ったり立ったりして今あって奉仕されてるんですけども、奉仕ができてるんですが、 ある時この座っていて痛みが出てきちゃうことがあったそうなんですね。これはまずいと思ってですね、まさかこう寝て横になってね、こうお話をするわけにいかないので、皆さんは寝てるかもしれませんが、私は寝れないのですって言ってましたけど、本当にですね、あ、これはまずいと思ったそうですね。で、座ってても痛みが出てきてしまって、その時にですね、神様からこのことを感謝しなさい、あなたはこのことを喜んでいませんねって言われてですね、はっと思ってですね、あ、そうだと思って、で、神様はこの、痛みを許され、座ってても痛くなってしまったことを感謝します、これあまり人が体験できないような痛みを体験していることを感謝しますとかですね、とにかくこう感謝して喜んでいたそうなんですね。そうしましたらその後癒されてしまったということなんですね。こう求めの祈りとかで届かない部分がありますけど、確かに感謝をすることでこう開かれていくこと、感謝することで分かってくることっていうことがですね、あるっていうことをですね、覚えていただきたいというふうに思います。ですね、なので、すぐ答えられないこととか、そのことに関しても御心があるということをですね、覚えていきたいと思います。また感謝している中で、あ、そう、こっちが御心だったって分かったり、その祈り方が変わるように導かれたりすることもあります。なので私たちは感謝をするということをですね、まず単純になしていきたいと思います。全てのことを感謝するということですね。で、悪いと思うことをまず感謝するということですね。私も病気とかして痛みとかあるときに、あるところまではこう神様癒してくださいって祈るんですけど、あるところのこうラインを越えてですね、痛くなってくると、苦しくなってくると、もう感謝しますとしか言えないんですね。感謝します、感謝します、感謝しますって、こうそういうのに変わっちゃうんですけど、でも確かに感謝の祈りっていうのはすごいですね。 神様の扉を、信仰を用いるので神様の扉を開くものになります。そしてもう一つは、聞き従うですね。聞き従う、神様に聞き従うこと。神様は私たち一人一人最善の人生を与えようとしていますけど、それは神様を言われたに従うということをですね、覚えていただきたいと思います。例えばピアニストになるように神様に導かれているけど、その人は公務員になりたいとかですね、こういろいろこう神様の御心と私たちの利害とか考えとは違う時があるわけですね。私たちはこう主に御心に従うということ、大きなことでも小さなことでもそうですけど、従うということを通して神様の技を見るということを覚えていただきたいと思います。今回の白鵬キャンプのために祈っている時に、私10分の1を先に捧げなさいっていうふうになんか示されたんですね。で10分の1を先にこう捧げた時に、その分ちょうどですね与えられたんですけども、私たちの何て言いますか、こう頑張りとかではなくて、神様に聞き従うことを通して神様の技をなされるということをですね、一つ一つさらにですねこう見ていきたいというふうに思います。でそしてですね、これが第一段階ですね、信仰の第一段階で、第二段階というのがあって、それはですね何かというと受けたと信じる信仰ですね。受けたと信じる、この代表的なのがですね、今個人児童養護施設ですね、皆様にも感謝します。7月5日にですね、いよいよ子どもさん一人受け取ったんですね。そして今運営がなされていて、まあ、8月にもこれからもう2人もすでにですね、なんかこう来られることが決まっているということなんですけども、本当に神様に感謝しております。で郡山市にアーモンドの枝というですね、このファミリーフォームが完成して運営が始まっているんですけれども、これも最初は神様を作りなさいと言われたのに、言われましたけど、その不可能な状況があったんですね。その社会福祉法人じゃないとかがないとか、お金がないとかですね、非常に大きな、私たちにとって不可能があったわけなんですけど、竹本牧師ははっきり神様を確認して示されたときに、進んだんですね。そしてその何をしていったのかというと、皆さんご存知だと思うんですけど、児童養護施設が完成したことありがとうございます、与えられたことを、その費用が満たされたことありがとうございます、児童養護施設が立ったことを感謝しますって、こうずっと礼拝でこう何度も何度も何度もこう感謝し告白をしていったんですね。でその時に大企業はもう手を引いてしまう方がもう思いがないと言われて辞めたりとか、いろんな試みはあったんですけども、結局ファミリーホームですね、約1億円ぐらい与えられたんですか、今まで。そして土地建物ですね、与えられて今こう運営が始まっているわけです。で神様の受けたと信じる信仰ですね、祈りっぱなしでもいいんですけど、祈らないようにですね、でも確実に神の働きになっていくっていうのはですね、この曖昧なところがはっきりとしてくるっていうのは受けたと信じる信仰ですね、これを用いるっていうこと。だから皆さん告白を示されていることですね、福音教会だったら男子だけでも小さめ礼拝というのを神様与えてくださっているので、それを告白するっていうことですね、それが重要である。だから家でもですね、ちょっと人がいるところで言うのははばかられてたら、こう家でですね鏡に向かって、私はこうなりますとか、私の家族はこうなりますとか、こう毎日ですね、ぜひ告白してって言っていただきたいと思います。で教会だったら、ね、変なこと変だっていうふうに言われないので、教会でどんどん告白をですねしていっていただきたいというふうに思いますですね。で、受けたと信じる信仰を用いるってことですね、なしていくということ、これが重点。そしてこれは教えに関してもですね、いうことであります。例えば私は愛されていない、神様から愛されていないっていうふうに思う方がいるわけですね。結構そういう方は多いっていうことも多いですけど、その何かこう祈りが答えられないとか、 何かあって神様に愛されてないと思う方がいるわけなんですけども、あのヨハネの福音書ですね、ヨハネの 3-16 では、神はその一人をお与えになったのでこの世を愛された、それは以降信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるというふうに語られています。なのであの、イエス様、一人のイエス様を与えるほど私たち、この世、私たち一人一人を愛してくださったんですね。で、それはあの自分の感覚じゃなくて受けたと信じる、この信仰を用いる必要があるわけです。あ、聖書でイエス様がイエス様を殺すほど、イエス様を与えるほど私を神様が愛されているというふうに、私はそのように神に愛されている、イエス様の十字架をかけるほど私は神に愛されているって受けたと信じるんですね。そっちの方に立つんです。こう自分の感覚で、あ、自分は愛されてないような気がするって思うって、そっちの方じゃなくて御言葉の方に受けたと信じるし立つんですね。それはその後の間に大きくかかってくるわけです。だからこの信仰の土台のところなので、私ははっきりとこう受け取る必要があるんですね。または罪が許されている、許されてない気がする、こう許されてないと思うっていう、許されてる感じがしないっていう方がいるわけなんですけども、もちろんあのなんか罪があったら悔い改める必要がありますけども、あのちゃんとですね、このヨハネの第一ヨハネの方ではちょっとしますけども、第一ヨハネ一章九節では、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださいますとあります。私たちの罪を言い表すと、神様は真実で正しい方ですから、その罪を許してくださって、全ての悪から私たちを清めてくださるってあるんですね。で、私たちがその悔い改めたら許されて、そして清められているんですよ。なんか自分はどうも許されている気がしない、自分は裁かれるんじゃないかっていうですね、思っている方がいたりとしても、あの今第一ヨハネの 1-9 を見ましたけども、御言葉の方を受けたと信じる信仰を用いるわけですね。あ、私は、罪を告白して神様に祈ったから、悔い改めたから、私は許されている、また私の罪は清められたっていうふうにこう受け取るわけです。受け取るんですね。で、それが重要であるということですね。あの自分の感覚、なんか許されていないような気がする、自分は神様私のこと許してくれてないんじゃないかと思うっていう、そういう自分の感覚に立つんじゃなくて、それを御言葉に立って受けたと信じる信仰、私はだから許されている、愛されているっていう方に立つっていうことなんですね。この土台がはっきりしてないと次に行けないので、私たちはこれをはっきりと受け取っておく必要がある、御言葉の基本的な事柄に関してですね、受け取っておく必要があるっていうことですね、覚えていきたいと思います。で、まずこの第一段階があって、だからまずここ第一をですね、私たち祈る、感謝する、聞き従うということをこう徹底して、それから第二があるので、あのこの順番としてこういうふうにあっているので、あの第一がなくてこう第二に行くっていうのではなくて、まず第一ですね、求めるとか祈ると感謝するとか聞き従うということから、そして受けたとしての信仰に入っていくということをですね、成していく必要があります。そしてですね、元に戻りますけれども、ヘブル人の手紙のですね、11章の1節ですけれども、この信仰を望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものですとあって、その後2節で、昔の人々はこの信仰によって称賛されましたとあります。で、皆さんですね、この11章というのはこの、アベル、それからノア、エノク、ノア、アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてこのヨセフ、このたくさんギデオンですね、いろんな信仰者の名前が出てきて、彼らが信仰代表をしていたということが書かれています。で、あのこの信仰によって称賛されましたって書いてあるんですね。だから皆さん、信仰を使いなさい、神の技が起こりますよということを言っている箇所なんですね。信仰を使いなさい、神の技が起こりますよ。で、同時に もう一つここで言ってるのは、あなた方はしかし希留者ですよ、希留者として歩みなさいよって言ってるんですね。ちょっと13節からいたします。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり希留者であることを告白していたのです。彼はこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば帰る機会はあったでしょう。しかし事実は、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それは神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実神は彼らのために都を用意しておられました。でこのように、地上では旅人であり希留者であることを告白していたのですとあります。で皆さん今日礼拝に来られるときにですね、お家から来られたと思うんですね。で今ここにいるのは、仮っていいますか、結局家はここにあるので家に帰るわけですけれども、ここにいるのは希留しているだけといいますか、で私たちはこの世にあっては希留者であるということをですね、覚えていただきたいと思います。ジャッキーの本が出ましたけれども、ジャッキーの人格が出ましたけれども、この写真というのはですね、特別な写真で、殉教の3日前にですね撮った写真なんですね。集会の時に、殉教の招きがあった時にですね、彼女たちがここにいて、でキュレーターは真剣に殉教の招きに応答して出てきた人だったんですね。で、ジャッキーは殉教を示されて古い病気に来た人だったんですね。で素晴らしい笑顔の写真なんですけども、彼女たちは、神様に示されて、神様に従って殉教していったんですけども、多くの人は何かこう無駄死にとかただの事故というふうに思ってるんですが、そうじゃないんですね。殉教であって、そして神様の御心があって、そして彼女たちは今天にいて、そして殉教を通して神様を成そうとしている。これからさらにフィリピンに大きなリバイバル、そしてオーストラリアのリバイバルが起こってくると思いますけれども、そういったことを主が成そうとしているということ、そして彼女たちは今天にいるんですけれども、天で報いを受けています。そして天国が彼らの本当のふるさとなんですね。私たちも地上で生かされてるんですけど、地上でなすべきことはあるんですが、同時にそれは、帰るところは天であるということをですね、はっきり意識して歩みなさいよということをですね、この箇所で言っているということを覚えていただきたいと思います。で、パトモスチームを通してもう死ぬかもしれないというところまでこう、来ましたけども、私たちもその今例えばここになんかこうゲリラとか入ってきてこう銃とか持って、ね、今死ぬってもしなった時に皆さんですね、ちょっと待ってと思いませんか。まだやってないことがあるとかですね、なんかこう思いませんかね。でこう今死ぬっていうふうになった時に、これでよかったって思えるですね、私たち歩みをする必要があると思うんですね。で帰るのは向こうなので、向こうは本拠地でありふるさとなので、私たちは天に帰る希留者としての歩みをですね、していきたいと思います。そのことを覚えていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。信仰についてこの学びました。祈ること、感謝すること、聞き従うこと、そして次の段階ではもう受けたと信じる信仰も用いること、教えに関しても用いることを学びましたけれども、それをさらに実践していけるようにどうぞ導いてください。また希留者としての歩みを私たちが成していくことができますようにどうぞ導いてください。必ず死に、必ず私たちは天に帰っていくのですけれども、私たちがこの地上にあって希留者としての歩みをし、神様の御心を全うしていくことができますようにどうぞ導いてくださることをお願いいたします。癒しのためにお祈りいたします。悪いところがある方もお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く改めの時を持ちましょう。お祈りいたします。愛する天の父様、私たち一人一人に触れてくださることありがとうございます。イエスキリストの皆によって一人一人の体と精神に命じる癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、この感謝をしてくださいと称されます。感謝を通して多くの逆転を見る方がいるのが 見ると称されます。またこう賜物の治療にこう導かれている方にも見えます。主のためにあなたは賜物を用いてみなさい。その時にあなた自身の問題の解決や技が起こってくると称されます。腰痛のためにお祈りいたします。イエスキリストの名にその方々の腰の痛みをその方々の力です。感謝します。主は人々に触れてくださっていることありがとうございます。日々私があなた方に語っていることに耳を傾けていきなさいと称されます。私は日々人々に語っていると称されます。ちょっと肩が痛い方のためにします。イエスキリストの名にその方の肩こりやまた肩の痛みをイエスキリストの名によって正常な状態に、そのがんを癒し、またあらゆる困難な悩みを癒し、難病を癒してくださり、人々に触れてください。またこのオンラインしている方々の体と霊に触れてくださることをお願いいたします。目がですね、悪い方にします。イエスキリストの名でその方の目の症状、また眼底出血やまた脳から来るものイエスキリストの名で正常な状態に感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。お助けください。アレルヤさんとします。とともに常しえまでありますように。アーメン。